本日5月15日旧暦の4月1日の火曜オリジンチャンプルーでございます。本日のお相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあね、前のラジオなんですけど、ガジラのね、はい、番組で、うん、親あゆみちゃん、はい、ゲストで来てたのかな、
パツキンの
ね。え、今もう外に今いるけど、なんか光ってますね
髪がね、
皆さんのようなもう光っておりますけれどもなんか久しぶりにお会いいたしまして、うどんが、
あ、そっか、はい、あれですね、吉本、
そうですね、うん、ちょっと新喜劇でちょっとね一緒に、
うん、
はい、お世話になっておりまして、久しぶりにね、おいおい、再会して嬉しかったでございます、うん、ということで、
おいおい
火曜リジーチャンプルでございますけども、もう本格的な、はい、もう夏ね。
そうね、
もうこの湿気とこのあ、なんてジリジリ感がもう
本当 ね梅雨どこ行ったんだろうね。
本当ですよ、週間予報もね全部ね曇りとね、
だからね、
太陽で
ね、
雲と太陽だけ、
雨マーク全然なかったよね。
なかったですよね。え、ということでですね、この今ねとても急に暑くなったでしょ、
うん、
ね、風邪ひきさんが増えてんのよ。
へえ、
多分なんかもう扇風機当たって、
あは
ね、
クーラーとか、
クーラー当たってとか、
あは
ね、うちの息子もちょっと喉、うんうん、あ、扇風機当たりすぎたみたいな。
へえ、
そう、喉ね、やっぱね、か風でこう、うんうんうん、扇風機の風で喉やられてね、
うん、
風邪気さ多いの今子供たち。
あ、そうなんだ。
気をつけてくださいよ。
気をつけよう。
はい、暑いからといって風邪ひかないと思ったら大間違いでございますからね。はい、皆さんも気をつけてください。はい。
暑いよね本当に。
暑い、もう超暑い、う
ん。気象台が梅雨入りの宣言間違えたっていう説はないんですかね。だってこんな降らないのってなんかなかなかないんじゃないですか。
ねえ。
うん、
これ。台風委員会みたいに梅雨委員会みたいとかあるのかしら。めっちゃ気になるんだけど、自分やっぱりね気象ね、なんかすごく興味があるんですよね。
面白いですね。
洗濯物との戦いですからね。
なるほど。
主婦はね。
なるほど。
はい、今日雨降ったらもう大変って布団干してるとかね、いろいろありますけども。
ダムの貯水率とかもね。
あ、ちょっとこれ心配よ。
今50%ぐらいらしいですね。県内。
明日のねオリジンアワーの水曜日、
うん、
ケイチャさんね、ダムの貯水率と相場賞の体重を発表すると思いますので、皆さんね、
チェックしてもら
って、チェックしていただきたいと思いますよ、はい、明日のね、
うん、オリジンアワー
夕方6時からの水曜オリジンアワーでね、うん、ダムの貯水率ケイチャさんから発表があると思うので、
はい、おいおい、
皆さん聞いてください、
うん、
さあツイキャスも来ておりますよ、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちっちこと眠り姫さんからオリジンチャンプル始まるよって来てあります。
はい、始まってますよ。
ありがとうございます。うん、はい、あ、ほら、うどんちゃん、なおちゃんと来てますか、
はい、
ありがとうございま す、ね、あ、来てますよ
ん、
はい、お笑いカレー大好きわらばさんからも、直高さんにうどんちゃんこんにちはと、
こんにちは、
来ております。本当ね、もう急に夏が来たという感じでね、
本当にね、
毎日過ごしておりますけれども、
うん、
なんとね、なんつの
なんだ、
来る去った日曜日ね、母の日でしたね。
そうですね。
いかがでしたか、直隆は。
そうですね、僕はもうちょっと今年は、うん、忙しくて、まあ、急ピッチでしかこの準備できなかったんですけど、
お母さんに、うん、いや、いいんですよ、ね、言葉だけでも本当に、
あのハーゲンダッツのね、
うん、
カップアイス4つ買って、
うん、
ひらがなで、うん、母の日って書きました。
何で書いたの。
マジックテープで。あ、マジックマジックペンで書いて。
かわいい
っていう、ちょっと低下な。
本当ですか。じゃあ一緒にご飯とか、
うん、あ、ちょっと行けなくて、
あ、ちょっと行けなくて、うん、じゃあちょっと贈り物でね、感謝を示したんですよね、
はい、去年までは花だったんだけど、ちょっと花も買えなくて、
うん、
ちょっと稽古とかであって、
ちょっとじゃあアイスクリーム、
でもアイスクリーム好きだから、
好きだよね、うん、スイーツね、直隆のお母さんね、いい息子でございますな。
そうかな、
はい、はい、もう、 うどんは母の日ちょっと手巻き祭りをしましてですね、 お家で
お
う
お
う、ちょっとインスタにもあげたんですけども、
うん、
ちょっと久しぶりに手巻き寿司したということで、ちょっとテンション上がってね、
うん、
ちょっと手巻き寿司を写すんじゃなくて、
うん、
巻く具材を超アップで写して色鮮やかに載せておりますので、うん、どうぞインスタグラムうどん茶でね、
はい、
検索して一度見てみてください。そしてお花をいただきました、うどんは。
お、いいですね。
もう嬉しかった、もうすぐ玄関に飾ってます。
何もらった、何もらった。
あのカーネーションと高須味噌と、なんか真ん中に大きいひまわりがドーンってあって、カーネーションも2色、赤となんかちょっとなんかオレンジがかった可愛い色のと、
うん、
ひまわりと高須味噌の、
へ
ー、 いやもうい
っぱいっすね。
いっぱい、
すごい。
今日後でちょっと花のせようかな、自慢。
いいですね。
まあ、嬉しいですよね、
うん、なんか昔まではカーネーションのイメージだったじゃないですか、でも最近なんかランとか送ったり、まあなんか単純にお母さんの好きな お花を送るっていう人が多いみたいですよ。
なるほどね、うん、あいいですね。いや、うどんが好きな花は、うん、ちなみに、うん、まあいっか。
なんで忘れただろ絶対絶対今花の名前忘れたでしょ。
あんなに好きなのにもう急にこうなって思ってね、忘れちゃった。ということで母の日ね、皆さんお母さんに感謝の意を示したでしょうか。はい、ということで、はい、母の日といえば、うん、これ私と私をつなぐ月もうしょば、もうね、しょっぱだからね、はい、あ、しょばんって、しょっぱだから告知でございますけれども、はい、そうなんです。あ、すいません。あ、ありがとうございます。
は
い、6月のですね、はい、最初の土日、6月2日、3日ですね、うわ、ありがとうございます。我が町の小劇場にてですね、私と私をつなぐ月という舞台がございます。土曜日が2公演、うん、日曜日が1公演、うん、土曜日が14時、17時、うん、そして千秋楽日曜日が14時、3回公演となっております。どうぞご予約皆さんください。これお母さんと娘のお話でございます。
お
再演となっております、
はいはい、
4年前か
えそのなる
やったと思う、
はい、3年前じゃない、
3年前か
2015年ぐらいじゃない
かな、
うん、だと思う。
もうねこの3年はねおっきいやっぱり再演って言ってもね
誰が出るんですか。
あ、出演はですね、まあ、うん、秋山ひとみ公演ということで、秋山ひとみ、そして私うどんちゃん、
うん、
そしてですねフリーで活動しているあ加藤さやか、
はい、
そして青い
中曽根青いね、
中曽根青い
一人だけ
出させちゃった。そう、末吉麗華だったんですけどちょっと麗華が出られなくて、まあ、今回あの、はい、新しいキャストで、
うん、
青い中曽根青いが出ますので、どうぞ皆さん違った青いも見れるかもしれないですよ。
じゃあ初演とキャストがちょっと違うという、
一人違います。
なるほどね。
女4人で繰り広げられる、うん、私と私をつなぐ月、
う
ん、母と娘の話でございます。どうぞ皆さんね、あの男性も見に来てください、
うん、
女って難しいなとかね、女っていいなとかね、うん、あのお母さん娘っていい関係だな、うん、いやこれむずいなとかね、いろいろね、うん、感想があると思いますけれども、うん、どうぞぜひ見に来ていただきたいです。なんかすごく評判が良かったんですよ、
うん、
3年前なんか PTA の人が絶対うちの学校で子供たちに見せたい、やってほしいみたいな、っていう声もいただいたりとか。
やったんですかね。
まあ、いやあのちょっとかっやってくれたかどうかちょっと分からないんですけど、それぐらいなんかもう子供たちに見せたいと、
うん、
特に高校生とか
あのちょっと思春期を迎えた、
そうそうそうそう、中学生とかの、うん、まあ、男女になんか見てほしいな、もしかしたら父親と息子の葛藤とかもあるかもしれないです、
うん、あ確かに、
あの親子によってはね、うん、まあ、これはあの母と娘の話なんですけれども、う
ん、でもなんか全員女性の芝居ってあんまりないですよね。
とか
あんまり聞かなくないですか。
うん、そうですね、必ず男性がね、うん、入ってたり、まあ、男性の中で女性が入ってたりね、うん、はい、しますけれども、この私と私をつなぐ月がですね、
はい、
6月2日土曜日3日日曜日我が町の小劇場にて行われます、うん、2日土曜日が14時19時の2回公演、うん、3日日曜日が14時の1公演となっております。
おい、
で料金が一般2,000円、小中高生が1,000円、
うん、
など、大学生かな、
うん、
は1500円に なるそうです。
間
一般にならなくて、
うん、なるほどね、
はい、学生さんね、はい、当日はともに500円増しなので、どうぞ皆さん500円大きいですよ、
うん、
はい、前もって予約お願いいたします。
うどん、あと
うどんにも
2週間ぐらいしかないんだ。
2、3週間、そうですね、
再来週末ですよね。
そうですね、
はー、6
月の頭でございますよ、
ね、もう6月になるの。
そうなので、ね、今絶賛稽古中です、
うん、
今日もね稽古があります。
はい、
ありがとうございます。
チラシのデザインも可愛いですよね。
可愛いでしょこれ、誰、
うん、
あ、見えないか、ちょっと反射して見えないですけど、うん、
可愛かった。
FM 那覇にもね、あのフライヤー置かせてもらってるので、うん、いただきたい方どうぞ FM 那覇の方にもね足運んでください。
おい、
これね、
うん、
あのすごい可愛いね、
うん、
絵なんですけど、これね、なんとね、青いが描いたの、すごくない。
あー、でもあいつ結構絵描くんですよ。
ほんと、うん、知らなくて自分、何これ何って言ったら、青いが描いてる、すごいって言ってねめっちゃね、この後ろのね、うん、あの役者の写真が載ってるんですけども、
うん、
なんかうどんと加藤さやかがなんか似てるっていう、
確かに
あの丸い感じが、
それこそ本当に親子みたいだよねパッと見。
まあね、うん、全然13か14くらい違うんだけどね、年も、うん ね、嬉しい限りでございます、
うん、
はい、私と私とつなぎつき母と母の日といえばこれかなと思ってね、はい、告知させていただきました、ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、うん、さあ今日5月15日は沖縄復帰記念日、
うん、
ね、
じゃあ何の日やらないんだ
今日はね、今日は何の日はしないでね、今日は沖縄復帰記念日の日でございます。ー、まあ、トークテーマもね、うん、この沖縄復帰記念日を、
そうですね、
題材としてですね、うん、復帰の前後どんな変化があったかなということをね、ちょっとねお話ししていきたいなと思ってるけども、うんうん、なんかどんなね復帰ってなんかピンとくる、
あのね、全然なんか情報があんまり分かんない。
なるほど、今日がね、うん、復帰記念日っていうのも多分あまり、
そうかもしれないですね、
若い子もしかしたら知られてないのかな。
それまでって、うん、なんかいろいろこの今僕たちが日常で生活してるものと違ったりとかやっぱしてるんですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりね、あの過去をいろいろ調べてみたり、おじおばあから聞いたりですね、うんうんうん、まあ、親からね聞いたりしたら、やっぱりね違うんですね、かなりね、まあいろいろね、世界第二次世界大戦、
はいはいはい、
5沖縄はアメリカのね、うん、
統治下、
そう、統治下、ね、そうなんですよ、うんうんうん、だからね、またそれからまた日本に、なんでこれは日本にまた戻ったって言えばいいのかな、
本土復帰って言いますよね、よく、
うん、本土復帰ってもいいよね、うん、なんていうのかな、これって、うん、もともと日本だったけど、この戦争のきっかけにアメリカ、ま
うん、戦争で負けたから
ちょっとあ、いろいろね、アメリカの
に吸収されたんですかね、
吸収されて、でまた戻ったって形になるのかな、うん、復帰っていうことはね、
ね、
はい、ありがとうございます、うん、さあそうなんです、 ありがとうございます、はいはい、ツイキャスでね、うん、はい、いろいろ来ております、俺さんからこんにちはと来てますね、
こんにちは、
ああ、柴田郎博士さんから、うん、私と私の1秒と来てます私と私の長月
合体させんけ、
あと直高もね、あの6月の23、うん、24にね、あの、うん、永遠の1秒、はい、インヘリット沖縄の永遠の1秒にね出演するということで、
出演
そのミックスですね、
はい、
あの火曜日人いいですね、私と私の1秒1秒大事ですからね、
うん、大事大事、
大きいよね、長いよね1秒って、
そこ広げるあんまり繋がらないよ他に来てます誰かから
はい、ですね、うん、博士さんから、直隆は沖縄本土復帰って分かる、
うん、
って来てますよ、
ね、なんかざっくりでしか分からないかな、
あ、なるほどね、うん、まあ、お笑いカレー大好きわらばさんも、はいはい、復帰の日生まれてないですって来てます、
うん、あ、まあ、そうですよね、うんうん、
そう、1972年の5月15日ね、
うん、
沖縄が、アメリカン沖縄返還、沖縄返還とも言いますけれども、うん、1972年昭和47年5月15日に、うん、沖縄かっこ琉球諸島および大東諸島の施政権が、うん、アメリカ合衆国から日本国に返還されたことを言います、
うんうん、なるほど、
で本土復帰っていうのはね、うん、なんか法律用語ってよ、そうそうそうそうそう、沖縄返還とかほら本土復帰っていろんな言い方があるさね、
うんうんうん、
そう、正式名称は琉球諸国および大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定という、
うん、なんか
ちょっと長いけど、うん、正式名称はねちょっと長いんだよね、
うん、
あのねちょっとあのほらこの間先週話したけど、うんうん、直高がほら730とかもあったさ言ってたさ、
ああ
気によってなんかちょっと車のあれが変わった、行き往来が変わったよね、
う
ん、交通規制が変わったんだよねみたいな、これがですねなんと調べたら、
う
ん、私覚えがあるんですよ、730の、
おうおう、
で自分復帰前に生まれたとしても、うん、復帰の時はまだ1歳だから復帰の前の年に生まれてるから、ね、うん、ドルの時代の赤ちゃんだわけ、
うんうん、
だけど730って記憶があるんだけどなんでかなと思ったら、なんとの復帰から、うん、6年後の1978年昭和53年に730行われたそうですよ、車両の交通が左側通行に切り替えられたと、
じゃあすぐではなかったっていうことですね、
そうなんですよ、本土同様道路交通法が、そうそう1978年に、
うん、なるほど、
適用されたという、
はあ、
すごいですね、まあ、沖縄ってまあ考えてみたら46年前までは外国 の沖縄県って言われてたんだよ ね
みたいですね。なんかパスポートとか必要だったんですよね。
そうなんです。このパスポートもですね、うんうん、なんと調べたらですね、あのアメリカからねあれされたものじゃないらしいんですよ。琉球国のオリジナルのパスポートだったらしいんですよ。アメリカから発行されてるものではなく、うん、あのこの琉球国、私たち沖縄のオリジナルのパスポートだったらしいですよ。
え、どういうこと？
面白いでしょ。で書かれてたわけよ。
じゃあアメリカが率先してやってたってわけじゃないってことですか、うん、
アメリカのパスポートではなく琉球政府が作ったもののパスポートで本土に行き来してた。
そうなんだ。え、知らなかった。
面白いね、うん、なんかねちょっとこのトークテーマを機にちょっと私いろいろ調べたら、うんうん、深いなと思ってね、いろいろ勉強になりました。
変わったこととかってことですか。
うん、なぜそういうのが行われたとかね。うん、もうラジオで言ったら多分この時間で終わらん
でも学校とかでもそんなに詳しくやらなかった気がするんですよ。
本当に。
あ、一応この本土復帰前後で変わったことが、うん、こんなことだよとか、うんうんうん、いついつに要はなんだ1972年でしたっけ、
う
ん
う
ん、
はいはい、72
年にやったよっていうのは分かっ認識はあるんですけど、うん、
大まかにね、うん、こんな詳しくはちょっと
詳しくは全然知らない、
存じてないわって感じですよね、うん、そうなんですよ。あのねこのあの政府のリーダーは、うん、あの復帰前ね、うんうん、戦争の後、うん、アメリカ沖縄、アメリカ沖縄県だった時は政府のリーダーは米軍人だったそうです。
へー、沖縄の
大統領とかじゃなくて、
うん、ああそういうこと。
そう、この沖縄のリーダーは、うん、アメリカの軍人さんだったんだって。
は、
政治家とかじゃなくて軍人さん。
じゃあ昔でいう、うん、あのなんか総理が上の人じゃなくて天皇が仕切ってたみたいな感じなのかな違う？
あるかな。なんか でもね、うん、あのあれちょっと待って調べたんだけど、うん、なんかさ、うん、あの沖縄も、うん、沖縄県知事じゃないさ、あの時沖縄県じゃないから。
あ、確かに、
うん、だから主席って呼ばれてたみたい。
1972
年の復帰とともに沖縄県知事になったんだって。それまでは沖縄には独自の琉球政府が生まれ、トップは主席と呼ばれてた。で最後の主席は屋良朝苗さん、
うん、あ聞いたことあるな、
ね、有名ですよね、うんうんうん、あの復帰の時にね、うん、はい、この名前はじゃあ知ってるということは多分勉
強、なんか習ったと思う、
うん、勉強したと思う、うん、そうそうそう。だからさ、え、そうなんだって知らなかったの実は、
うん、
主席って呼んでた、私知事と思ってた復帰してから名前が沖縄県知事に変わったんだ。
ああ
、やっぱこんなのあるんだなと思ってね。さあさあね、いろいろね、本土復帰、まあ、奥が深いんですけれども、今日少しずつね、うん、ちょっと火曜おりちゃんらしく砕けて、
うん、話砕いてね、
砕いて、うん、ちょっと話していけたらなと思っております。
はい、
はい、今日はいろいろね、あの沖縄県のこと、いろいろ歴史を考える日になっておりますけど、うん、皆さんね、もし気になりましたらいろいろ調べてみたら出ると思うので、
はい、
はい、検索してください。では CM 行こうかな。
はい、
はい、では皆様メールメッセージお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物、楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや、だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくても、エディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
火曜リジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております、うどちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
はい、
ツイッターもいろいろ来てますね。
ありがとうございます。
はい。ん？ん？あ、俺さんからね。
お、俺さんから、
うどんちゃんお風呂入ってこうねということで。
はい、行ってらっしゃい。
いつものこの時間ですね。
ブレないな、すごいな。
はい。はい、あとはですね、はいはい、国分寺の加藤ちゃんさんから来てます。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
お芝居千葉りよということで、
ありがとうございます。はい、
あとですね、君江さんかな、これは。
はい、ありがとうございます。
はい、730で車が右側通行から左側通行に変わったよっていう。
ねえ、ほんとこれ記憶にあるんだよ、うどん。
うん、
歩道橋の方かに見に行ったよ自分。
あ、そうなんだ。
それも
これって、はいって言って変わるの
知らん。どん
な知らないんかい。
いや、どんなして変わったかっていうのはわけ、わからん、ちょっとわかんないんだけど、ちっちゃかったから。
だってこの車ってさ、常に行き来してるわけさ。
あの、逆にこう、こうだったんだよね、アメリカみたいに。
右側通行ね。
そうそうそう、だったのに、あ、本当だって、歩道橋に登って、親と一緒に、本当だ、向きが変わってるって、とっても衝撃受けた覚えがあります。五谷十次郎の歩道橋に見に行きました。
ああ、はいはいはい。
夏、もう覚えてますね、自分、
これ。今は泣き。
めちゃくちゃ。歩道橋あったんですよね、あっちね。
今は泣き。
そうなんですよ。
ね、どんなって変わるんだろう。
だから、多分もう警察めっちゃ立ってた。
ああ、ね、
違いますよ、違いますよって。あ、逆、逆とか。
なんか、変わった直後、事故多そうですね。
ああ、多そうね。うん、
どんなって変わったの、めっちゃ気になるな。はいはいはい、今からですよ。
もう待って、ピッピッピッピッ、夜中じゃない、変わったとしたら。
いや、夜中か。
うん、
なるほど。昼間にやったらやばいっすよね。考えたらね。
確かにね。
もう気になるな。
そうだよね。そう、自分親に聞いたら、あなたはドルで払ったのよ、うんうん、出産費って、ね、なるほどって。ダーラベビーでございます、ね。ダラベイビー。ね。
ベイビー。
エンベイビーでございます。さあ、ということで、ちょっとね、
はいはい、
ちょっと今日のトークテーマね、うん、沖縄復帰の前後ということでね、いろいろ比べてお話できたらなと思っております。じゃあ、その前に、
はい。
さあ、スポンサーのビッグワンさんから今日、うどん。
うん、
ちょっと、買い物に行ってきました。
お
うどんの美味しいものコーナー、
イエーイ。
ということで、
うん、
さあ、今日ね、ビッグワンさん、これはですね、どこだ？これ違うな、このレシートな。あ、ダール当たってるな。当たっております。すいません。
知らんがな。
はい。ビッグワンさんでなんとですね、お菓子。
うん。
あの、寿司三昧のコーンスナックっていうのがあったんですよ。うん、
お
ぉ。この、ちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、ビニールが。
本当だ。めっちゃシワクチャで寄ってるけど、大丈夫？
この寿司三昧って、あの、皆さん、あの、沖縄にはね、このお寿司屋さんないんですけども。
う
ん、
よくこういうやつの CM で有名なんです
ね。そうですよね。寿司三昧。ですよね。あの、正月とかね、うん、あの、何キロのマグロ買い付けたとか、こう有名じゃないですか、うん、この社長さん。
ちょっと反射
して。反射して、なおとかのカメラからがいいかな。うん、そうなんですよ。お、よく映ってる。そう、寿司三昧のウニのり味コーンスナックっていうのがあったんですよ。
ウニのり味。
これ食べたことないかもと思って、うん、もしくはあの、なんていうの、この寿司三昧っていうのがちょっと沖縄にないから、うん、どんなものかなと思ってちょっと買ったんですよ。この社長さんの顔がね、ほうほうほう、もう福の神に見えて。
あー、でもなんかね、すっごい
優し
い、いい太り方してるね。
いいね。そしてこの寿司三昧のコーンスナックは、うん、1袋98円となっております。ビッグワンさんに、ね、
安いですね。
で販売されておりますので、どうぞ皆さん気になる方はどうぞビッグワンさんに走って、はい、
うん、
買いに行ってください。
今すぐ行って、今すぐ買いに行って。
さあ、食べてみよう。はい、このね、あの、そうですね。あ、寿司三昧監修って書かれてますね。
うん。
直隆は、ウニ好きですか？
ね、あんまり食べたことない。
あ、うどんもそうなんです。
僕ね、あ、僕でっていうさ、急にそんなキャラじゃない。自分ね、あの、急に違うキャラクターが出てきたの。なんだ。あんまり生もの僕、得意じゃないんですよ。うん、
あ、なるほど。
うん。だから、一応食べたことはある、でもウニは。
あ、あるんだ、
う
ん、
ただ好んでは食べないっていう感じ。
私ちょっと娘が食べようとしてちょっとペロッてしてたら、うん、ちょっとこんだけで味わからないけど、うん、うーんって感じだったんだけど、うん、
なぜ買ってきた。
なんかね、この社長さんに、そう、社長さんに、うん、あの、惹かれて、またすし三昧っていうちょっと沖縄にはないね。
あ、なるほどね。
そうそう、監修
パッケージがいい、
パッケージ。また後ろにね、うん、マグロが自慢全国54店舗、24時間営業、年中無休って書かれて、寿司三昧のね、このメニューが。
え、24時間なの？
そうみたいよ。びっくりだよね。
知らないな。
そしてね、大トロが398円、1貫ですね。
安い。
して、炙りトロ398円、めちゃくちゃ美味しそうですね、メニューが載っております。そして、中トロが1貫ですよ、うん、2貫入ってない。1貫で298円。うん、そして、極上赤身が158円。これ食べたい。
いいね。
赤身好きなんだよな。そして後ろにね、マグロ三昧3000円とか、やっぱ あるんですよ。こう、板に乗せてあるみたいな感じでね。特製寿司三昧3000円とかね、うん。いろいろあるんです。メニューもあるんですけども、うん、まあ今回ね、このウニのり味ということが、私気になって、コーンスナックだったっていうことで、うん、味してみたいなと思って。直高から
気になる味ね。
はい。
はーい、じゃあ、お一つ食べてみますね。
一つと言わず、いっぱい。
だトレーサー。あ、見た目はあれみたいね。なんだっけこれ。
チートス。
あ、そうそうそう、チートス。
チートスっぽいですね、形はね。匂いが。
あ、めっちゃ匂いね。
いい？いい匂い？
海苔の匂いする。
あ、海苔、やっぱり海鮮。
うん。ウニ海苔味だからね。いただきます。
はい、磯の香りで。いい音でございます。
うん。あ、海苔。
ウニは？
これウニ味なのかな。
そっか。2人ともウニ食べたことないからあんまり
ウニの認識が弱いのかな。
ウニの味がわからないのか、
うん、
あ、そうか。
あ、でも美味しいよ、めっちゃ。
あ、本当ですか、うん、じゃあスナックになって OK なのかな、うん、はい、ツイキャスも来ておりますよ、うん、
なんだい、
はい、寿司三昧お正月にテレビでよく見る社長さんと来てます、うん、お笑いカレー大好きわらばあさんから、そして加藤ちゃんさんから、私刺身刺身
さ刺身
もう暑いからちょっとやばいですね。加藤ちゃんさんから、私、はい、刺身は人生一回しか食べたことない。
あ、でも自分もそれに近い。
生もの、うん。
自分もそれに近い。
うちの主人もそうですね。ちょっとあんまり生ものは、
うん、
ちょっと嫌いじゃないけど、ちょっと食べないようにしてるみたいですよ。うん、なんか湯がいたあのエビとかね、
うん、
卵とかいろいろこういうの、火が通ったの食べるみたいです。
だからなんかね、刺身好きな人が食べればいいよって思ってる。
なるほど。あ、匂いがなんかちょっと、うん、
あ、でも美味しいよ。
うん、あ、海苔の風味が満載ですけど、この奥にあるの味がウニなんでしょうか。
あーね、ちょっとね、これ
なんかわからん、
これ知らない自分たちが食べてどうするって話だけどね。
まあ、ウニ好きな人がうんっていうね、
うん、
やっぱり中身汁のポテトチップスも中身汁飲んだことあるから、
あ、まあ確かにね、
奥に中身汁のちょっと生姜の風味とこの豚のね、うん、感じが出てるねっていうのは分かるけど、やっぱりウニをあまり食べたことのない私たちがこういうのを食べても分からん。
あ、でも美味しいよ。
うさがみそれ、う
ん、美味しいんじゃないですか。
まあまあ味はね、あのお菓子としては全然あの、うん、いけてる味だと思います、うん、だけどウニなのか、これが本当にウニ海苔味なのかっていうのは二人は分からん。もう食べたことないの分かってこない、これ。
結論がやばい。結論がすごすぎるね。
あ、いや、分からんの。ちょっとウニ分かる人にちょっと食べていただきたいですね。うん、
ね、
うん、ありがとうございます。さあ、ビッグワンさんでのお買い物のコーナーは以上となります。
はい、
さあ、戻しましょうね。
うん、
はい、沖縄の復帰の前後ということでね、熱いキャス来ておりますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
博士さんから来ておりますよ。
はいはいはい。
あ、730交通事故。
え、何、どうした、
交通事故、何これ、頻発だったらしいね。
うん、頻発だよ、感じは。
いや、すごかったんだよ、じゃあ。
へ、
だってずっとさ、
うん、
違う、なんていうの、方向で走ってたら分からなくない。
だってね、そうだよね、
うん、
だってまた急に今の左側車線から右車線に変われって言われたら多分事故頻発するよね、きっと、
うん、で、あってね、あ、そういえばってなるさね、うん、
なるなるなる、
運転してて、ね、正面衝突、逆走ですよ、逆走、
怖いね、
本当に危ない。そうなんですよね、このね、あの本当に復帰の前後っていうのはね、やっぱりこうさっき言ったみたいな、ね、うん、交通規制、
うん、
規制っていうの、交通、
う
ーん、道路交通法がもう本当にね、うん、あの本土と
改正、
うん、あの一緒になってアメリカの交通法には、うん、あ、何やる、
な、何、
びっくりした今。いや大丈夫です。あの交通法ではもうなくなったということでね。あのびっくりごめんなさい私見
あれ
見間違、はい、
木に登ってる
人、木に人が登っててびっくりし、自分しか見えないものを見てしまったからって今ごめんなさい一瞬ちょっとびっくり、
ちょっとね作業してるおじさんもちょっと色が同化してるからね、キートね、
ちょっとびっくりしちゃってごめんなさい。まぶやまぶやうてくよ。はい、ということでね、あの交通も730もね本当に混雑が多分、うん、本当にあったと思います、うんうん、私も見た覚えがありますのでね。そしてね、あのこの沖縄が、うん、復帰前アメリカだった、アメリカだったっていうのこれ、外国だった沖縄、うん、
外国だったって言いますよね、よく
外国だった沖縄だった時は、うん、沖縄は完全なアメリカの一部ではなかったって書かれてたんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。沖縄の人がみんな英語ペラペラではない理由。
ああ、じゃあなんか、うん、チューブラリンだったってことです。こう日本でもないし、アメリカでもないみたいな。
多分なんかそうだったんじゃないかなっていうことがよく書かれてたんですよ。うんうんうん、なんかね、政治的な支配は米軍が把握していた沖縄は、あ、なんでこれ。米軍が支配していた沖縄、しかしハワイやグアムのように完全なアメリカ領土になることはなく、日本本土と同じように天皇誕生日などが祝祭日とされ、公用語も英語に切り替えられることはなかった。すごいんじゃない、祝祭日も住民の祝祭日と制定され、ほぼ日本本土の国民の祝日に準じたものだったんだって。
あ、じゃああんまりね、な
完全なアメリカの一部には なってなかったってことですよね。
なるほど。
だからよく言うさ、あの日本とアメリカと琉球、うん、だから琉球っていうちょっと独立したあれだったのかな。
ああ、そういう解釈もあるってことですね、う
ん、そしてこれも面白いなと思ったんですけど、ああ、沖縄の人英語ペラペラじゃなかった、うん、当時英語を公用語にしようとしたが実現しなかった、うん、アメリカ側も本気で切り替えようと思ってなかったようで、発案はうやむやのまま終了。面白いね。しかし本土と異なるアメリカ仕様はたくさんあったということで、
なるほどね、
ものね、言葉とかはちょっと失敗に終わったんだけど、うん、あれやっぱ方言が強かったんじゃないかな。
あ、まあ確かにね、
沖縄はね、
だしいきなり公用がアメリカですって言われてもね、うん、自分たちももう今言われても、ね、無理ですよね。
だってキャベツ見せられてよ、うん、キャベッジって言われてもさ、いい玉なってしかおばあたち言わないと思うわけよ。思わない。
確かに確かに、
まあ多分分かりやすく言えばこんな感じかな、うんうん、まあ、確かにっていう感じでね。
うーん、
アメリカは、うん、why? なぜたまな、何 what? とか感じだったが、こう沖縄独特の言葉もね、うん、やっぱり強くあったと思うので、やっぱ日本語も難しかったんじゃないかな、うん、おじいおばあたちは、うん、だから外国語、アメリカ語、英語って言われても、うん、もうはーって感じだったんじゃないかな。
まあ確かにね、
言ったわはもう方言、
うん、無理だよって
感じだったのかなって、私はこれ見てちょっと笑ってしまったんですけど、うん、はい、まあね、しかしね、あの、うん、本当にアメリカ仕様はたくさんあったということで、うん、まあ通貨ですよ ね、
あ、まあ、ね、
円ではなくてドル、セント、
うん、
ね、そしてさっき言ったみたいに日本に行くにはパスポートが必要、うん、これも琉球政府が発行したオリジナル琉球政府パスポートだったということでね、
やっぱ必要だったのかな、
うん、やっぱりこう形じゃん、うん、ね、やっぱり外国っていう、うん、ね、やっぱり有名な話がありますよね。当時高校野球全国大会に出場する沖縄代表選手はパスポートを持って甲子園に向かった。
あ、ね、よく聞くやつですね。
そうそう、惜しくも負けて甲子園の土を袋に入れて沖縄に持ち帰ろうとしたが、アメリカの法律で植物検疫に引っかかり、甲子園思い出の土は泣く泣く捨てていたと、うん、夢ね、
なんか海にね、
そう、これかわいそうね、うん、本当にこういう話もありますけれども、そしてあの交通規制ね、うん、変わったということで、うん、でね、沖縄復帰前は、うん、なんと、
うん、
なんと
何、
アメ車がたくさん走ってた。
おお、
そうですよね。
いや、そうですよねって言われても、
いや、そうですよ。やっぱり当時の沖縄の自動車の設備設計も、うん、道路標識もアメリカ式だったから。
あ、じゃあ国道じゃなくてルートなんとかって。
そうなんですよ、車のハンドルは左側が多かったそうですよ。そして車の、うちのおじいちゃんが持ってた車も左ハンドルでした。覚えてます。新しく買ったのが、うん、反対側に変わったから、右に変わったから、うん、 なんか変な感じだったっていうのを覚えてます。シートがつながってたんですよ、前の席が。
あ、
切れてなかった。
ベンチシートみたいな。
そうそうそう、うんうん、運転手と、うんうん、で真ん中にこうおば乗って、おばあちゃんが横乗ってとか、よ
く、はいはいはいはい、
多分違法だったかもしれないけど、でもよく乗ってましたね。はい、で、あの、車のスピードメーターもマイルだったそうですよ。
お、
面白いね。
キロ表示じゃなくて、
そうそうそう、マイルだったって、やっぱり違うやつさ。それで道路標識は日本語と英語が書かれていたそうです。一時停止はスタップとかね。
あ、
駐車禁止はノーパーキング、
うん、
一方通行がワンウェイ、
うん
ね、今も昔もね。
はい、
こう写真がね、今とね、昔、まあ、復帰前と復帰後の、復帰前か、うん、の写真がいろいろプラザーホースに、
あ、ありますね。
あれが多分、復帰前の沖縄。
うんうんうんうん。
ね。やっぱりちょっと、復帰しなかったらちょっとアメリカ風になってたのかな。
まあ、今でも名残はありますけどね。
看板とかね。うん、あと、エンダーとかのドライブインね。
うん、とかね。
あの、ドライブスルーじゃなくて。
じゃなくて、あの、ね。一回駐車して、そこで注文するっていう、ね。
ボタン押して。うん、なんか、ちょっとジリジリジリ。
無線みたいなのでね。
ジリジリジリ、あまり聞こえないの。ボタンが壊れてるところもいっぱいあるわけよ。
ムル故障中って書いてある。あれ、本当に。
本当、あの、トレーみたいな前にね。できてね。
で、近くに寄せすぎたらね、あの、お金が払いにくくなる。
そうなんだ。そっか。ねえ、もういろいろね、こういうね、あの、やっぱりアメリカ仕様はたくさんあったから。
あれもですよ。
うん、
牛乳。
は、
牛乳の。
ミリリットル。
そうそうそうそう。946ミリリットルじゃないですか。うん、あれ、中途半端なのは、
アメリカ
の。
アメリカなんだよね。
うん、そうそうそうそう。
なんだったっけ、あれ。
ガロン表示でやってるんでしょ、あれ。
ガロンだ、ガロン。
そうそうそうそう。
ガロンだった、うん。そうなんで、これもね、まだ残ってますからね。
名残ですよね、これは。そ
う
です。
1000ミリリットルって書かれたのはもうちょっとね、日本式ですよね。う
ん、沖縄ではあんまないよね。
ないかもしらん。
うん。あとは、あれとかじゃない？もう食文化とかじゃない？
そうですね。あとはモーテルですよね。こう車社会のアメリカではね、やっぱりマイカーで素泊まりするモーテル文化があるということで、ね、うん、沖縄はね、カーモーテル、
確かに、
ね、ラブホテルもね、カーモーテルというふうに昔は言ってました、ね、でこういうのが定着しておるんですよね。
カーモーテル、
うん
うん、
モーテル、
モーテル
っていうのは素泊まりするっていう、なんかこういうモーテル文化って
あるそうです。なんかモーテルってかっこいいですね。
かっこいい、
うん、かっこいい。
自分もスケベの感じしかしない。
多分もう自分たちのその認識はもう今ラブホテルだから。
いや、そうそうそう。もうみんな、うん、ええー、カーモーテルんか、イチュンド、あれ、あの車とかね。もうこんな。
イチュンド
え、こんなよ、おじさん、おばさんたちはね。さっき言ったね、ドライブインもね、うん、こう、アメリカ元祖のハンバーガーチェーン、はいはい、日本本土には進出はしてないんですけれども、この A&W がね、はい、1950年代に、うん、アメリカで流行したドライブイン仕様をの形式を今でも、使ってると、うん、適用してるということでね、あの A&W ね。
あとレストランとかもだよね、うん、あのハイウェイドライブインとか、ドライブインっていう名前つくレストランも多いじゃないですか。
そうそうそう、あっちもシーサイド、
シーサイド
ドライブインレストラン、
うんうん、
あっちは沖縄で最初のドライブインレストランですよね。
あっちが最初なんですね、
はい、多分シーサイドが一番だと、うん、だったと記憶しておりますよ、うん、はい。してさ、
うん、
これも書かれてたよ、米軍統治下だったということで沖縄ね、
うん、
1970年東京町田市内にショッピング、うん、東京町田市内のショッピングセンターにオープンしたドムドムバーガーが、
うん、あ、ドムドムね、
日本初のハンバーガーチェーン店としている説も実はあるんだって。本当は沖縄が早いんだけど、うん、この時はほら日本じゃなくて、
まだ日本じゃなかったかなっていう。
そうそうそう、米軍統治下にあったということでね、なかなかこう
沖縄は先にあったけどねっていう感じですね。きっと
そうそうそうそう、そういう意図で多分説明があったと思うんです。でもね、あの、うん、このあの A&W のあの沖縄第一号店がヤギバル店だったんですけども、
あ、そうね、ヤギバルね。
で当時はね、うん、当初は沖お客さんはアメリカ人ばっかりだったんだって、
うん、
でドライブインに車で乗りつけて、うん、ウェイトレスが運んでくるハイカラなアメリカンフードを車内で食べる、うん、このスタイルが、うん、県民のなんか憧れだったって、沖縄県民の。していつか免許取ったら A&W 行くぜって思う若者は多かったそうです、うん、面白いね。
でも未だに行きますよ僕、ヤギバル。
でもやっぱり自分も免許取った時に、うん、名護の A&W まで運転できたらもう1、2枚だなと思ってた。
はあ。
なんかね、A&W 目指して運転しようっていうのが流行ってた。え、本当に 本当に。
そうなんだ。
そうそうそう、名護までできたら、名護の縁談までできたらもう一丁前だよねってね、自分たちもいろいろ話しておりましたけれども、でもね、本当に、ね、このアメリカ文化っていうのは、放送文化にもアメリカの影響を受けているということでね。
放送も。
放送、テレビ、沖縄最古のテレビ局は米軍放送 FEN 現 AFN だったそうですよ。
知らない。
わからんか。
知らない。
あの6チャンネルですよ、要
は。
あ、6チャンネル。
あの、あれですよね。
MTV とか見れたところ
。今、地デジだから見れないけど。
そうなんだよね。
アナログ時代の時って見れましたよね。
普通に新聞にもメニュー書かれてたからね。メニューじゃない、なんで番組表。番組表。あったからね。
ああ。
そうそうそう。
そんなの時代はわからないですけど。
マジか。
あの、あれじゃないですか。基地の近くだったら映ったりするじゃないですか。6チャンネルって。
うちかでな基地の近いからな。
僕も映ってたんですよ。
うん、
だから、このチャンネルは何なんだろうって子供ながらに思ってて、
6チャンネル、ね、
ずっと英語やしみたいな、
うん、あ、そうかそうか、
たまに映るシンプソンズが楽しいみたいな、
あ、自分たちの時はね、あのトムとジェリーとか、
あと
ね、ミッキーマウスとか、ちょっとあとガフィールドとか、よくやってました。何言ってるか分からんけどアニメだから見るって、
そうシンプソンズも何言ってる分からない、
あ、そっか、
ね、黄色い団体って思ってたからね。
シンプソンズか、なんかもう自分大人になってたな、もうもう大人だったな。
マジか。
多分大人だったな。
だから、
そっか、
ね、そんなちゃんだからあるって分からなかった、認識が。
そうか、そうなんですよ、うん、この放送文化もアメリカの影響ということで、うん、この6チャンネルね、 MTB
MTV は知ってる。
もう普通に見れましたからね。はいはい。ネ
ー
ネーがよく見てました。
うんうんうん、
もう自分たちがね、もう流行ったのはもうあれですよ。マドンナとかね。シンディー・ローパーとかね。カーマカマカマカマ、なんだっけ、カマララーラーラーっていう、なんだっけ。
聞いたことあるよ。
ね。
聞いたことあるよ。
もうすぐ忘れる。ね、
聞いたことあるよ。
こんなのがとっても流行ってるんですけど、MTV もとってもね、
うんうん、
流行ってたんですよ。まあいろいろね、ネ
ー
ネーとか見ていたのを自分もそばで見てたって。これね、本当ね、基地内ではね、8チャンネルだったそうですよ。
お、
基地外ってじゃなくて、基地の外、我々県民は6チャンネル、
うん、
チャンネルもね、いろいろあった そうですけど、
今、8チャンネルは OTV だったからってことかな、
そうで、う
ん、沖縄テレビ、
あ、基地ではよ、基地では8チャン、
あ、だから分けてるっていうことですよね、
そうそうそう、
きっと
多分そうだと思います、うん、はい、で、県民は6チャンネル、懐かしいな、
もう一回、アルファベット、何でしたっけ、
ん、昔の、
うん、6チャンネル、
沖縄最古の、テレビ局は米軍放送、うん、FEN 現在は AFN となっており
FEN、 へえ、
面白いですね、
うん、
本土復帰後もね、視聴することが可能だったと、うん、まあ、復帰前はもう普通に見れたっていうことですね、う
ん、でも見れたもんね、
ね、そうですよね、うん、直人が見れたっていうこともかなりの、うん、年数ね、視聴が可能だったってことですよね。も
う小中ぐらいまで多分全然見れたと思う。だから地デジ化する前までは多分見れたと思う。
そうだよね。新聞テレビ欄には番組表も載ってたからね、うんうん、普通に。
それは分からないけど、
はあ、載ってたからって何って感じ、私全然読めなかったので分からないです
けど、ね、英語だから
ね、うん、そしてびっくりしたのがさ、
はいはいはい、
調べたらさ、うん、沖縄にある琉台、
うん、
なんと、
うん、
沖縄がアメリカ時代に作られてるわけ。
お
ー、してミシガン州立大学の協力を得るなどして発展しており、
うん、
強いアメリカの影響がある
ら
しいですよ、雄大して開学記念式典は2月12日、
うん、
エイブラハム・リンカーン元大統領の誕生日だったそうです。
へ
ー、すごくない、
リンカーン、
これ知らなかった自分、まあ、首里城の中に作られた大学って
ね、
もともと、ね、有名なあれなんですけど、
ね、今は中城と西原の間ぐらいにあるけど、
うん、
違う場所にあったんですよね、
首里の方にね、うん、あったので、
あ、そうなんだ、
でもこんなことがあるって知らなかった、
知らないね、
駅前のことを知らなかったから、うん、そうなんだと思って、
知らないな、
知らないよな、
うん、
まあね、言葉には表れてますよね、まあ、ほら沖縄の人は、まあ、復帰前に英語が定着しなかったっていう話はありますけど、やっぱり仕事はねアメリカとやるのが多いから、
ね、
オージーオーバーたちは英語、うん、ペラペラでございました。
確かにあれ
そう、ね、アイスワーラーペイデイね、ペイデイにはみんな敏感でございましたからね、
三栄ね、三栄、
うん、ペイデイはね給料日ということで、うん、そう、三栄がねペイデイセールとかやってるから浸透してるけど、その前まであまりペイデイって自分分からなくて、
うん、
でもおばあたちが中屋やアメリカってペイデイ役ってチップもらえるよっていうのがちょっとめっちゃ聞いてたんですよ、ちっちゃい時から、
うん、
チップって何ねって言ったらさ、給料以外のこうご褒美ではないけど、うん、ありがとうねっていうお金なんだよ、うん、 って言ってアメリカあげるんだよっていうことを、うん、私はちっちゃい時におばあから
教えてもらって
聞いてみました。ペーデーのたんびに聞いてました。おばあちゃんって言ったらあの母方のおばあちゃんね、うん、自分おばあちゃん大阪なんでちょっとあっちであの米軍で働いてるあれはないと思います、うん、商売してたんでね、うん、沖縄
市でスコッティとかもも
うスコッティね、リバテープもね、うん、はあ、もう
おばあた言うよね。
そうですよ。
あれも多分
頭痛はみんなバッファリンですよ。頭痛薬はみんなバッファリン。
イブでもバッファリン。
もう本当にそうなんですよ、ね、
そんな感じですよね。
そうですよね。コルゲートもね、やっぱりアメリカの
コルゲート
わからん。歯磨き粉よ。
あのあれですか、
チューブで、
あの
白い
派手派手のやつですか。
違
う、色が派手なやつ。違う、
いやわからん、白いの。昔ね、コルゲートしかなかったのよ。コルゲートしかわからなかった。ノーレにコルゲートしかなかったような気がする。
コルゲートはわからん。
ちょっと誰かコルゲートわからんだ。ちょっと追加してみましょう。ょ、あ、博士さんからカルチャークラブ出てきてます。カハマカマカマカマですよ。MTV。ありがとうございます。
カマなのあれ。
うん、多分違うはず。あの、私がそういうふうに聞こえてました。うわあ、飽きてます。やっぱり6チャンネル。お笑いカレー大好きわらばさんから6チャンネル、アメリカチャンネル、WWF プロレスとメジャーリーグ見てました。英語ペラペラでしたということで。ああ、ほら、大城熊さんから、うん、直隆に6チャンネル見せたいなって言ってますよ。
でもなんかちょっと覚えはあるよ。
そうか。
ああ、これ、見たことあるや、コルゲート。
あるでしょ、
じいちゃん家にあったわ。
そうそうそう、ノーレン行ったら、あ、ま、自分たちはね、鎌原にあるノーレンによく買い物行ってたんですけども、うん、コルゲートしかなかったような気がする。箱に入ったコルゲートね。
じいちゃん家にあったな。
してね、
うん、
あれ
何
あの弟が生まれた時に、うん、パンパースアメリカムーンでしたよ。うん、日本のあの柔らかいんだけどちょっと硬い感じがしたな。
あ、
アメリカからパンパース、
うん、
お前なんか覚えてる、
はあ、
自分の時は布おむつだって紙おむつはなかったらしいんですよ、
うん、今考えたら、うん、じいちゃんいまだにあれ使ってる、
うん、コルゲート、
うん、違う、ゲイン
使ってる、うん、昔ゲインやったかな。
ゲインもあれアメリカのじゃない、
多分そうですよ、
ね、
うん、昔さ自分たちゲインとかなくてかさ、ブルーダイヤしかなかった。こんな絶景
聞いたことある。聞いたことある。ブルーダイ
ヤ、ブルーダイヤの CM にハーモードのおばさんが、
なんかもらえるやつじゃないの。
そう、ダイヤモンドとかもらえるけど、ねねね、絶対偽物だと思うんだけど。あれさ、ハーモードおばさんが出ててからよ、もうとっても覚えてる。ブルーダイヤの宣伝、これよく落ちますよみたいな。こんな絶景しに大きいの、わかるよね。ちっちゃいコンパクトじゃないですよ昔はね、
うん、
こんなってもう本当にカバンみたいに大きいのに入ってたブルーダイヤだったんですけど、うん、これアメリカなのかな、このブルーダイヤもね、ちょっとわからないんですけれどもね、うん、さあさあさあ、いろいろ話しているうちに CM の時間になっております。
はい、
なおとか大丈夫でしょうか。
ほいほい、
はい、では皆さん CM です。
です。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM の葉より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ツイキャスなんですけど、うん、お城さんから、なおとかスコッティわかるって来てますよ、
うん、スコッティわかるよ。
あー、わかるよね。
だって ばあちゃんとかがいつも言うもん、
スコッティ取ってってティッシュって言うよね、
ティッシュは何でもスコッティだから
ね、そうなんですよね、
エリエールでもスコッティだから、
ね、そうなんですよ、自分たちね、あの何でもね、あの柔軟剤ハミングですおばあちゃんね何でもハミング、
久々に聞いたな、
ハミングないさ、ハミング買ってこうねっていうか、ダウニー買ってくるからね
違うやし、
うん、でもダウン、そのコルゲート歯磨き粉ったらコルゲートでしたからね、うん、はい、あります、ちっちこと眠り姫さん、うん、コルゲートわかるって来てますね、
うん、
はい、加藤ちゃんさんからコルゲート内地で珍しかったからアメリカ出張行くたびに買ってきてました、うん、そうなんだ、うん、はあ、眠り姫さん、ゲイン使ってた、パンヒゲさん、うん、モノゲン使ってた懐かしい、加藤ちゃんさん、ブルーダイヤで金銀パールもらった人いるのかな、金銀パールだったっけ、
あ、金銀パールプレゼントみたいなやつですね、
覚えてるね、
うん、なんかね、
すごいな、
記憶の端っこにね、
すごいです、やっぱりね、こう復帰前からの名残、今でもね、やっぱりね、うん、残っておりますからね、やっぱありますね、うん、はい、いろいろね、皆さんと話してまいりました、いろいろね、メッセージ、ありがとうございます、
はい、
やっぱね、復帰前の今と、
うん、
あ、復帰前と今ね、うんうん、何が違うかって言ったら、やっぱり言葉かな。
確かに、
うん、やっぱり内地式だよね、なんか前、テレビでも言ってました、うん、方言がね、だんだん消えていってるって、うんうん、やっぱりね、沖縄はね、どんなにね、アメリカ語教えようと思ってもね、なんか諦めさせられるぐらいみんなに浸透したかったっていうことが発覚してですね、やっぱり方言は強いなと思いましたね、やっぱ沖縄の人多分、
うん、
英語も日本語も多分何言ってるか分からなかったんでしょ
うね、確かにね本当そうだよね
キャベジって言ってもね、うん、キャベツって言ってもいいやらんたまなっていうぐらいのおばおば、ね、
原型がないから
ね、うれうねるしあびらんたまなるあびんどっていうね、感じでね多分言ってたと思うんですけれども、沖縄色がね、うん、今でもねいろいろあると思いますので、
ランチョンミートとかもね、あっちの文化だよね、
そうだよね、
ポークとかね、
うん、そうそう、チューリップとか後からだもんね、うん、
絶対ね、
ちょっと私たちベーコンなんとかっていうの食べてたな、
うん、
なんだったかな、スパムじゃないだよ、スパムも最近なんだよね、
あ、そうなんだ、
そう、ベーコンハッシュだったかな、
はあ、
なんか分からん、なんかいろいろね、うん、やってました、はい、いろいろ皆さんメッセージありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあなおとかからね皆様に告知がございます、
はい、ああまあはい、で来月の、
はい、
6月23日24日に、6月のですね、はい、手だこホールのショーホールで行います永遠の1秒というお芝居に出演いたします、
おー、なおたか、
はい、これはですね、はい、特攻隊のお話 でしてね、
はい、
まあ、ちょっと戦争のお話って言って硬いかなって思っちゃう人も多いんですけど、
はい、
そういうことも全然ないのでね、
はい、
去年うどんさんも出演した舞台なので、
そうですね、はい、はい、出演させていただきました、はい、
で、まあ、キャストも一新して、
はい、
また気持ちを新たにやっているので、
はいはい、
ぜひ見に来ていただけたらなと思います、
はい、またね、随時告知していきますので、はい、皆様ね、またご予約の方、はい、直高の方にお願いいたします、
は
い、
僕は特攻隊の役をやるので、あと2週間ぐらいしたら坊主になります、
いやー、頭の形のいい直高でございます皆さんお楽しみに、
そう、僕本当に頭の形いいんですよ、
豚骨臭さん、直高の丸坊主を楽しみに待っててくださいも
う早く髪切れ髪切れ言うからね豚骨臭さんね
なるほど
ね近くなったらゲストさん呼べたらいいなと思ってます、
ぜひぜひぜひ、はい、ね、いらしてくれたら嬉しいな、はいはい、
うどんちゃんさんからちょっと示してもらおう、キャスト誰にしよう、
あ、じゃあちょっとね後でじゃあお話しさせてください
はい
ということでね、はい、本日のトークテーマね、復帰前後の話しました、うん、ありがとうございました、やっぱいろいろねみんなあるんだね、あ、やっぱり来てますよ、カレー大好きわらばあさんから、
おい、
おばあがよく二層式洗濯機でブルーダイヤで洗濯していたって、
うん、あー懐かしい、二層式 ね
仕上げはハミングで、
あれだよね、洗濯をやって、うん、脱水は違うところっていうやつ、
ね、あ、隣です、
そうだよね、
うどんたちも二層式でした、
あ、中学校の洗濯機がそれだった、
もうずっと二層式に自動に変わったの最近だよ
最近は言い過ぎでしょ、
いや結婚してからだよ、ずっとだって実家二層式だったもん、
言うても結婚して結構長いですよね、
もう結婚して二十何年なんですけど、うん、その前まではずっと二層でした、実家は、うん、全然自動じゃなかった、
ね、やっぱこういう違いもありますね、
面白いですね、うん、さあ皆さんね、いろいろ1時間、
はい、
ありがとうございました、うん、大丈夫でしょうか、ごめんなさい、いつも時間ギリギリですね、
はい、
すいません、来週のトークテーマフリーでお願いいたします、
はい、いっぱいメールください、
はい、 本日の相手は劇団ダブルオシうどんちゃんと
劇団オゼロ渡嘉敷直孝でした。
はい、ありがとうございました。バイバーイ。
バイバーイ。